はい、それでは最近のニュースを紹介していこうと思います。
え、そういう番組でしたっけ？
いや、ちょっとね、たまにはいいんじゃないかなと思いまして、我々が、ツイッターで見たりとか、なんか、誰かに紹介してもらったりとかで、うん、こう気になったニュースをね、
うんうん、
こう、噛み砕きながら、皆さんに紹介できたらなと思っております。
はい、マジっすか？そんな。
どうなんだろう。
まあ多分ニュースっていうよりはもうちょい、我々の、こう、興味を持った話についてダラダラ話すという感じになるかなと。
そうですね。
はい。
一つ目、GitHub コーパイロット。これ見ました？
いや、見てな。あ、一応なんか概要だけ見ましたけど。
GitHub っていう、コードをアップロードして、なんて言えばいいんだ。
バージョン管理したり。
うん、ソースコードの共有ができるサービスがあって、世界中で使われてるんで、いろんなプログラムのデータがあると。
うんうん、
で、それを機械学習させたら、コードを書けるんじゃねっていうことですね。
なるほど。
で、もともと、こう、エンジニアが使うツールで、エディターに、こう、このメソッド、このクラスにはこのメソッドありますよ、みたいなのを保管してくれるツールがあるんですね。
うんうん、
例えば、この、配列っていうのは、こういうメソッドを持ってますよっていうのを、頭一文字を打ったら、Google の保管みたいな感じですね。
うんうんうん、
その続きをこう保管してくれるっていう仕組みがあって、それのもっと賢い版ってことで、
なるほど、
コードコンプリートってその仕組みを呼ぶんですけど、この AI ベースドコードコンプリートみたいなものをやってくれると。
うんうん、
で、割と、例えばその1個の関数、10行20行くらいの関数を、こう、その名前を入力しただけで保管して作ってくれるみたいな、例があって、
うんうん、
で、これはね、誰でも使えるわけじゃ今はなくて、多分ベータ版の登録を受け付けているので、そこにこう申請すると、使えるようになる。っていうサービスがありますと。で、これは革命的じゃんっていう人もいるんだけど、結構いろいろな突っ込みどころがあって、一つは、結構ね、そのコードの中に、本当は、いいこととはされてないんだけど、パスワードみたいな秘密鍵を埋め込むっていうのはあるんですね。で、例えば秘密鍵っていうのは、それは他の人には知られちゃいけない。ようなものですよね。
そうですね。
で、それも、でも、アップしちゃってる人がいて、で、それ自体は別に、誰にもバレなければ、悪用する人はいなければ、それを使うって悪いことをしようとする人はいないわけですけど、GitHub Copilot は、もうすべての、ライセンス的に利用できるものだけを使ってるとは思うんですけど、クロールして、それを、学習しているわけなので、当然そういう、バレちゃいけないようなコード、もう、使ってしまうと。
ああ、それは、パブリックなやつだけじゃなくて、プライベートなやつ。
パブリックなものをさすがに、ベースにしてると思います。ただ、パブリックの中でも、全然みんな誰も気にしてないから、
うんうん、
うっかりパスワードとか、キーを書いちゃってるっていう例も、当然あるんですよね。
なるほど、なるほど。
で、それ自体は別に誰も悪くないと。
うんうん、
GitHub Copilot も別に、公開されている、ライセンスでおそらくは問題ないはずの、ものをクロールしているので、いいと。で、秘密鍵を書いちゃってる人も、当然ちょっとうっかりさんだけど、別に、誰も見てないし、今まで問題は起きてなかった、ただ問題はそれを学習しちゃったことで、例えばパスワードイコールとかって打つと、その、うっかり誰か書いちゃった人のが、保管されちゃうんですよ。で、それをそのまま、エンターとかってやっちゃうと、実際その API に、その人の、しか知らないはずのパスワード、トークンを持ったリクエストが飛んじゃう。
なるほど。
っていうセキュリティの上の問題はあったりとか。
じゃあ勝手にその人のサイトで、API で例えば課金されるタイプのやつだったりすると。
ああ、それはあり得ますね。はい。
それはやばいですね。
あとは、より多分、秘密鍵の問題は、パスワードっぽい文字列を表示しないようにするとかって、塞ぎはあるんですけど、もっとあるのは、著作権のあるコードっていうのは当然あるんですけど、で、それを学習してコピペしてしまうっていう問題があると。で、例えば、有名なアルゴリズムで、例えば特許を取られているものとかも、勝手に実装しちゃってる人とかもいるんですよね。で、それ自体は別に、特許を持ってる人と、勝手に帰っちゃった人の問題、その二人の間の問題なので、それは訴えられたら、その人は、 何かしなきゃいけないかもしれないんですけど、うんうん、まあそれは置いといて、でもそれ AI がそれを学習しちゃうってことがあるんですよ。うんうんうん、で、例えばなんか、こう平方根のアルゴリズム、そのルートを取るようなアルゴリズムで、ものすごい速いけど特許的に保護されてるものとか、
うんうん、
特許はないけど著作権があるコードとかを、まあ勝手にコピペしちゃって、
うんうん、
例えば平方根っていう名前を打つと、それが保管してしまう事例もあるわけです
ね。うんうんうんうん、なるほど。
じゃあなんかそれは誰が責任を持つべきなのかみたいな。っていうのは結構その AI で学習して何かをするっていうプログラム共通なんじゃないっていうのは割と、まあ昔からある議論だけど、まあ、行動っていうものになった途端、割とこう現実的に侵害しちゃうことは、
確かに。
全然あるよなっていう。
そうですね。そもそも、なんか、コードの著作権ってどれぐらい、その、なんていうか、保護されているのか。要するに、結局、著作権があるものが GitHub のパブリックにあるってことですよね。
そうですね。それはあり得る話ですね。うんうんうん、はい。
例えば、商用利用だったら、ライセンス料を取るけど、まあなんか、商用じゃなければ使っていいですよ、みたいな感じになってたりするってことですか？
はい。そういうこともあるし、商用に限らず、その、まあ、誰にも対してもそういう権利を主張しませんっていうライセンスもあります。
うんうんうん、
ただ、それが実際に本当にそういうコードかどうかを保証してる、することはできないわけですね。その、勝手に誰かがパクったコードを、その、緩いライセンスで、誰でも使っていいですよ、ライセンスで公開するっていうのはあり得るわけです。
なるほど、なるほど。
で、それは別に GitHub もチェックできるよ。ることは、まあ、現実的にありえない。ですし、
うんうん
うん、だその、それがデータセットに含まれちゃうっていうのは、まあ、あり得るわけですね。
うんうんうん、なるほどね。そこに間に人が挟まれているから、
うんうん、
なんだろう、こう、コントロールができないとか。
フリーだと思ってクロールしちゃって、それを元に学習しちゃうんだけど、実はっていうのは、
なるほど。
ある話だし、当然、その、パブリックなデータセットを使ってやっている研究で、起こり得るじゃないですか。
まあそうですね。あらゆる AI 研究で起こり得ることですね。
イメージネットとかでも、まあイメージネットとかはまあちゃんとその弾いているのかもしれない
ん
ですけど、まああるんじゃないかな、
まあデータベースを本当にライセンスフリーのところに限定するってことが、まあ比較的しやすいのかもしれないですね。画像に関しては。まあフリーのサイトっていうのがいくつかあるじゃないですか。著作権フリーのここのサイトとここのサイト、まあいくつかの組み合わせの中の画像しか使えませんみたいな風にすれば、まあ無理ではないのかなって、この辺なんか AI の人呼んで話聞きたいです ね、 そうですね、実際のとこどうなのか。
あとまあなんか完璧にそのフリーなその、例えばデータセット画像で言うと、そのなんだろう、あらゆる画像かつあらゆる画像のデータベースなんだけど、そういうセンシティブなものは含まれてないみたいな、データセットを使って本当にその僕らの画像の認識のこう能力が再現できるのかっていうと、結構なんかだんだん怪しくなってくるじゃないですか。
ああ、より、こう今の段階では問題ないけど、より AI が高度になっていくと、そこには問題があるんじゃない
か、そこに壁ができてる、くるんじゃないかと。例えば、ミッキーマウスだけは認識できないモデルとかできるわけですよね。
まあ、できるでしょうね、それはね。
とか、まあ、例えば、より、その自然言語とかだと、なんか、ある小説の引用とかは認識できないみたいなのも、やっぱりあるというか、なんか僕らが結局、そういう能力を、こう、発達させていく過程で、当然、まあ別にライセンスがあるないとか関係なく学習していくわけなので、
うんうんうん、
ね、それはどこまで、その可能なのか。
だから著作権によって AI の知能が限定されるってことですか？
まあデータセットのそういう性質によって限定されていくことは当然ある
でしょうし。まあそれはあるでしょうね。
そういうな完璧にクリーンなデータセットを作ることの不可能性みたいなのも、あるのかもしれないなと、想像はしますね。
あ、でもそういえば、ダルイーって、ダリーって呼んだらいいですかね。
ダーリー。
ダーリー。
多分、ウォーリーって、ディズニー。
ああ、そっかそっか。
それこそディズニーですけど、オマージュして。
あ、そうなんですね。
っていうことだと思います。
はい。ダーリーっていう、その、自然言語を打つと、絵を作ってくれるっていう、そういう、まあ、GPT-3 を、使った、自然言語から、なんか任意のイラストみたいなのを作ってくれるやつ。あれ、ピカチュウ使ってましたよね、そういえば。
あ、ピカチュウ使って。
だからそういう意味では大丈夫。ピカチュウはフリーのピカチュウがいたんですかね。フリーのピカチュウ、著作権フリーのピカチュウがいたんですかね。
いや、ピカチュウ。まあ学習は別に、確か、そのクローリングとかは、まあ少なくともアメリカではフェアユースなんですね。
ああ。
で、だから著作権、ピカチュウに著作権がないわけはないんですけど、でもそれをクローリングして二次利用、 するっていうのは、
うん、
まあ、ピカチュウの元の映像をそのままコピーして出すのでなければ大丈夫、
うん。ああ、なるほど、なるほど。そういう感じになってるんですね。
うん。
うん、そう、なんかバイクに乗ったピカチュウって入れると、なんか勝手にバイクに乗った、こう、今まで存在していなかったバイクに乗ったピカチュウの絵を作れるとか、うん、まあ、それはまだなんか現実にありそうですけど、
うん、
例えばアボカドみたいな椅子みたいに入れると、うん、世の中に存在してなかったものをまあ組み合わせで作ってくれるっていう、うんうん、それはなんかすごいこう、デザインに革命みたいなのが起きそうな感じで、うん、本当にあれがうまくいった例だけ見せてるのかどうかわかんないんですけど、うん、すごく個人的に面白いなと思って見てた、ね、技術でしたね。
一応このダーリーの、ウェブサイトに行くと、インタラクティブな、はい、デモがあって、
うんうん、
で、まあ、完全にその好きな文章を入れて試すことはできないんですけど、
うんうん、
イラストレーションオブピカチュウインパジャマ、メイキングアスノーマン。これは、パジャマを着たピカチュウが、雪だるまを作っているっていう、
うんうん
うん、テキストを、まあ、選ぶと、実際に結構それっぽい、画像が出力されます。
うんうん。
まあ、これは事前に、あ、そうですね。オープン AI っていう団体が、うん、作ってるやつですね、
うんうん。
で、このピカチュウの部分をこういくつかの選択肢から選ぶことができて、
うんうん、
まあ、赤ちゃんのカピバラがとかってやると、赤ちゃんの実際にカピバラの絵が、パジャマを着て、雪だるまを作っていると、
うんうん。
で、パジャマを着ているっていう部分もなんかいろんなありますね。
うん、
ヒゲが生えたとか、
うんうん、
ヘッドフォンをしている。
だから、主語と
主語、まあそうですね。
うん。形容詞と、
はい、
動詞とそれぞれ選ぶみたいな感じなんですかね。
はい。っていう、まあまあ、うまくいく、ものだけ取り出しているのかもしれないですけど、まあでもそれなりに表現力が当然あるってことは、うん、これを見れば、まあすぐわかる。
うん。
でもですね。
そうですね。なるほどな。その辺の著作権と、うん、どこまで、その学習データとしていいかっていう問題は、うん、本当に、ね、あらゆるものでありますよね。まあ、コードに関しても、
うん、
確かにあるな。その、GitHub のやつって、なんか一時期デモが話題になってた、なんていうか、自然言語を入れたら、
うん、
コードを書いてくれるっていうやつとは、その GPT-3 を使って自然言語を入れたら、うんうん、コードを自動生成して、ウェブサイトを作ってくれるみたいなやつ。
うんうん、ああ、ありまし
たね。あれとは別、ね。それとはまた別ですか、
GitHub Copilot も OpenAI、うん。が、powered by って書いてあるんで、GPT を使ってるとは言ってないけど、
うんうん、
まあ、関連する技術は絶対使ってるだろうなと思います。う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、
はい。で、それとは別に、確かに、過去にあったデモとして自然言語を入れると、例えばなんかこういうウェブサイトを作りたいっていうと、
うんうん、
HTML とかを出力してくれる
っていうような、
のは
ありますよね、すでに。
それは、そうですね。それも、オープン AI なのかな？ちょっと、はい。詳しいことはわかんないんですけど。
うん、うん、うん。
まあ、そうですね。まあ、コードって、やっぱり、その自動生成とかはしやすい、その、構造があるし、
うんうん、
タイプの、なんだろう、こう、成果物だと思うんで、
うんうんうん、
どんどんこういう研究は進んでいくんだろうな
と。そうですね。
思いますし、
はい。
まあ、当然、構造化、できているってことは、
うん、
その次元数が少なくて、
うんうんうん、
オリジナリティがある意味ないってことです
よ。うんうんうんうん、
だからそのパクられた時に、もう完全にこれはコピーだってのはあり得るわけです
よ。あ、なるほど。そこをよりうん、こう危惧してるっていう。そうそうそう。
っていうのはあり得るんじゃない
かな。なるほど。まあ確かにそうですね。うん、なんか小説とか、まあ絵を作る、そういうなん、クリエイティブに AI を活用する流れっていうのはかなりありますけど、行動に活用すると、まあガチコピーになっちゃうっていう
問題。ガチコピーが起こり得るし、
うんうん、
なんかでもそれが、こう厳密にそれを本当にコピーしたんじゃないけど、
うん、
そうなっちゃうっていう、
うんうんうんうん、
結果的に同じものが生まれてしまうとも言い訳しようがある。
まあそうですよね。だって、その、うん構文じゃないと動かないわけですからね。
うんうんうん、から、なんか、こう、ちょっと燃やる話、ね。
燃やる話、
うん。
うん、確かに。一応 GPT-3 は補足しときますか。
あ、そうですね。GPT-3 って何ですか、うん、
ジェネラティブプレトレーニング3っていう。まあ、
そんな名前だった
の。そうそうそう。なんか言語モデル、OpenAI が開発してる言語モデルの最新版だそうです。うん、なんか、45TB の、テキストデータのコーパスを使用して学習している。
うん。
なんか、1000、これ、なんか私もよくわかんないですけど、1750億 億個のパラメータを使用して学習しているらしくて。
次元数はそんだけあるってこと。
うん。で、まあ、かなり人間が書いたような文章を生成することができるような言語モデルだそうです。
うんうん、なんか、ね、結構広い応用が、一つのモデルをいろんな風に応用して、
うん、
研究がなされていて、
うんうん、
まあ、有名なのは、例えばタイトル、その記事の、ブログの記事のタイトルを入れると、中身を保管してくれる。っていうやつがあって、それを、勝手に作って、使って作ったブログ。まあ、偽ブログですね、
うんうんうん、
要は。その、中身があるようでない。もしくは、あるんだけど自動生成っていう。本当にもう、そのタイトルだったらこういう内容が来るよなっていう納得感があるけど、まあ、よく見ると、ちょっと不自然なブログとかを作って公開して、
うんうん
うん、実際に Google のランキングに、まあ、出てくるようなブログが出てきて、
すごいですね。それは。
言われてましたけど、ね。
うん、へえ、なんかそれと同じノリで言うと、ツイッターのシューマイボットさんっていうのが。
ああ、ありますね、うん。はい。これ結構昔からあるボットで、多分2009年ぐらいからあるのかな。
これは個人開発なんですか？
個人開発らしい。
へえ、すごいですね。
なんかタイムラインの人を、発言を、まあ、学習して、で、似たようなことを喋る。
すごい。最近の発言を学習して喋る。
うん。
へえ。なんか20万人ぐらいフォローしてますけど、20万人分のツイートが。
多分、じゃないかな。
多分。
結構ね、面白いこと言ってますね。
だから結構時事ネタにも添えるってことですよね、うん、つまり。あ、なんか、あれですね。13分前のツイートで、馬娘っていうワードが。
うん、まあみんな馬娘の話をしてたら、馬娘って。
うん。すごい。
ワードが出てきたりとか。
なるほど。
帰りなさいなんとかさんとか。月とか、おはとか。
だから、おははやっぱ朝にツイートしてくれるんですかね。うん、それぐらいの事実、どれぐらいの事実性があるのかわかんないですけど。うん、馬娘ぐらいだったらね、それは、なんか、何ヶ月前からのデータから学習してても、大丈夫ですけど。
うん、
おはは適切な時間にツイートするのめっちゃ難しそうですけど。
なのでね、僕結構、この、シューマイくんたまにバズっているのを、まあ、ちょっと最近はそんなないですけど、
うん、
こう、昔は、まあ、もうちょっと存在感あったんで、そんなに、ね、まずボットがそんな珍しかった時代だったかな、その頃は。
うんうん、
から、こう、見てたんですけど、
うん、
こう、たまに、本当に、その面白い発言をパクツイして、うん、つまり、入力と出力全く同じってことですよ。
うんうんうんうん、
で、発言して、それを自動生成したんとみんなが思い込んで、めっちゃバズるみたいな。
なるほどなるほど。
AI ってこんな面白いこと言うんだ、みたいな。
うんうんうんうん、
でも検索すると、実は、
存在してる。
存在してるんですよ。同じことを言ってる人。うん、で、その人は、1いいねとかなんですよ。めっちゃ可哀想だなと思って。
あ、可哀想。それは可哀想。
AI が言ってるって思うと、めっちゃみんな、こう、いいねして。
それはめっちゃ面白いね。
でもなんかボットが学習してパクツされたんだってなんか文句言えないような気がしちゃうけど、
うん、
別にそれ全然文句言っていい
と思うから。まあ確かにインプットアウトプット一緒ってことはね、うん、そうですよ。
でもオハとかはまあもうしょうがないわけじゃないですか。うん、おはようみたいなのは、
うん、
そう、いや一緒だけど、でもいい例はあるよね。
うん、
っていう、じゃあパクツイって何なのみたいな、
うんうんうん、
っていう、だんだんその境界になると思うんですね。
うんうん、
そのなんか、オファーは当然いい事例だとして、
うんう
ん、なんか、ウマ娘面白とかは別に、うん、まあ、いいじゃんっていう気もするし、うんうん、でもなんかちょっと、こう、なんだろう、あるじゃないですか、ツイッターで、うまいこと言って、ガハハみたいな感じの、ことを、まあ言って、うん。で、それをそのままパクっちゃうみたいなのは、こう、うん、みたいな。
うん
う
んう
ん、その境界線どこにあるんだろうな。まあ、法的に著作権がどっから発生するのかとは別として、なんか、こう、うん、AI がやってほしいこと、やってほしくはない、ちょっともやってしまうこと、業界はありますよね。
なるほど、なるほど。
まあ、結論がある話じゃないちょっと思い出した、古典的な例として。
確かに、確かに。いや、すごい、それは。あれ考えさせられるというか、まあ、コーディングで同じことが起こってもおかしくないなってすごく感じますね。うんうん、
はい。まあ、ちょっと取り留めのない話でしたが、GitHub Copilot の紹介でした。
はいはい、なんか、AI に関して思い出したんですけど、ジェネラティブな方だとやっぱそういう問題が多いと思うんですけど、うんうん、要約の方は、なんかまだ、論文の要約とか、サイトが最近あって、
はいはい
はい、それはかなり面白いなと思ったというか、うんうんうん、どうやって重要な情報だけど、
はいはいはい、
抜き出してくるかみたいな。で、今北産業をしてくれるわけですよ。で、なんかそういうのだと、まだ、 でもそれもデータはたくさん使ってるわけですよね。
うん、まあそうです
ね。なんか、あとはなんか論文のライティング補助とかもあるんですよ。
うん、
なんかこういう表現にした方がいいとか。
はいはいはい、
で、そこにコピペがある、サジェストされる可能性もあるわけですよね。まあ、まあ
確かに
多分今までいろんな、論文を学習して、サジェストしてくると。
うん、
だから
人間は、まあ、でも内容がオリジナルだったら、そこはいいんじゃないかな。まあとは思いますけど、
ね。いや、でもなんか全く同じ一文が急に登場しちゃったりする可能性はあるわけですよね。だからなんか、その、具体的な固有名詞が入ってない文章があるわけじゃないですか、
うんうん、
論文の中にも、うんうんうん。で、そういう時になんかこの結論をこういうふうに言いたいっていう感じで書いて、うんうん、で、サジェストが出て、あ、こっちのサジェストの方が綺麗な表現だなと思って、はいはいはいはい、そっちを採用しちゃったら、それがなんかあるってことがありそうだなって今ちょっと聞きながら思いました。
うんまあ、過程として人間がこう選んで選んで生まれたっていうんだったらいいんじゃないかなとは思ってしまうな。うん、まあそういう文脈に限りますけど、その科学的な論文で内容がオリジナルで表現の方法が自由であると。
うんうんうん、
内容が主で科学的な方、ことを記述するのが主で、
うんうん、
で、その表現の方法は自由であるときに関しては、まあいいんじゃない。
いや、なんかそういうのが、表説チェッカーとかかけたときに、表説として引っかかってしまうっていう可能性がある。まあ、ね、まあ、著作権よりっていうよりはどっちかというとそっちの心配かな。本人は全く表説してるつもりはないわけですよ。
うんうん、
自分でオリジナルで文章を書いて、
うんうん、
なんか、もうちょっとこうやった方がいいですよって。
まあでもそれは表説チェッカーのファラスポジティブじゃないんですか？だって表説してないじゃんっていう。
そう。でも全く同じ文章が来ちゃってるわけ
ですよ、ね。読む人が読めば、それは、その、うんなんだろう。表説じゃないよねと判断される、けど、オートには、そう見えてしまったってことです
ね。そうですね。だから、まるまる一文同じ表現があった時に、
うんうん、
まあ多分表説チェッカーには引っかかると思うんですよ。まあまあ、何単語以上一緒、ねうん、連続して一緒みたいな基準で取ってきたら。うんうん、だからそういう時に、まあ、もちろんそれを後で人が見ればいいんですけど、
うんうん、
いや我々が意図せずやってしまう可能性があるなってことです。
うん
そういう疑われるようなことを、
うんうんうん、確か
に、うん、まあそういう意味ではいろいろ考えさせられるというか、まあコーディングでもそうだけど、論文でもそういうストラクチャードな文章を学習して吐き出すって時に、
うんうんうん、
なんか多分結構こうこういうことを言いたいときはこうした方がいいとか、こういうことを実現したときはこういうコードを書いた方がいいっていう最適解みたいなのが、そう、修練してしまって、ただそこに、こう、まあ、権利なり、表説なりみたいなことが出てくると、問題が起こってくるのかなっていうふうに思いましたね。
確かに。まとめありがとうございます。
いえいえ。
深くない要約でした。
はい。
はい。じゃあ次のニュース。
次のニュース。まあニュースというか、うん、興味を持ったこととして、ね、なんか e スポーツに、こう、はい、ブレインコンピューターインターフェースを使うっていうことを、なんていうか、が話題になっていて、
うん、
カーネルっていうスタートアップがあるんですけど、うん、その、まあ、カーネルって2つぐらいプロダクト作ってて、
うん、
1個はその脳地図、MEG っていうやつを、はいはい今まですごいでっかい装置の中に座んなきゃいけなかった。そう、ガボって。
巨大ヘルメット
の。そうそうそう。
頭、ニョキって入れると
入れて、うん。で、あんま動けないっていう状態で。うん、まあ、手ぐらいは動かせるけど。
いや、要は血流なんですか測るのは。
いや、あれは、あれですね。なんて、脳地図なんで、磁気を測ってますね。血流ではない。
磁気っていうのは要
は電気活動を、その磁場の変化として捉えてっていう、そういう。脳波の、まあ、より、こう、精度よく取れる版みたいな感じ。で、それを、なんだろう。部屋の中で動き回れるんだけど、部屋がめっちゃなんか磁気シールドがある、すごい特殊な部屋じゃなきゃいけないっていうところに限界があるんですけど、まあでもそういう、なんていうか、特殊な磁場を、あれする部屋の中では動き回れる MEG を作ったっていう。情報型
なものを作ることはできた。
うん、まあ、ヘルメット型の、うんうん、歩けるやつを作ったっていうのが一つと、もう一つは、あれですね、血流変化を測る方、
うん
うん、カーネルフローっていう方ですね。
ニルスです、
ね。まあ、だから、そう、いわゆるニルスです、
うん。
で、まあ、結構精度よく取れるらしくって、
うんうん、
で、そういうデバイスを作ってるスタートアップなんですけど、
うんうん、
そのスタートアップが、なんていうか、エイムラボっていう、
うん、
まあ別の、これはスタートアップなのかな？うん。で、とパートナーになったと。で、そのそこが何やってるかっていうと、e スポーツの、こう、なんだろ、パフォーマンス向上みたいなことをやっているところで、
うん、
で、 なんだろう、その e スポーツのパフォーマンス向上にどう、そうやってそういう、なんだろう、
ニューラルフィードバック
フィードバックを使うかみたいな。うんうん、で、あ、これ見たときに、あ、一番なんか現実的だなって思ったんですよね。なんか、こう、スポーツにどう使うかってなったときに、さすがにむっちゃ頭をこう動かすというか、すごい高速に運動するようなときはもうノイズだらけで、多分全然データとか取りようがないと思うんですけど、まあ、すごい瞬発力とか集中力とかを要求されるじゃないですか、e スポーツって。でも頭はそんなめっちゃ動かないじゃないですか。まあ多少はもちろん動けるように、まあそういう技術提供をカーネルがするんでしょうけど、うんうん、まあでもそういうことができたら面白いかなっていうふうに思って、うん、で、まあ結構相性がいいのかなというふうには思いましたね。うんうん、まあ、なんだろう、脳活、こう、脳領域ごとのその血量変化とかを見て、それを選手にフィードバックしたりしたら、より、なんていうか、こう、素早く、こう、状況判断できるようになったり、
はいはい、
まあ、なんだろう、うまく集中の入り方とかそういうのをコントロールしたりとか。う
ん、なんかいい状態の時の脳と、まあ、あまりパフォーマンスが良くなかった時の、まあ、脳の血流の状態を、うんうんうん、まあ、記録しておいて、うんうん、で、今どっちだよっていうのを、例えばフィードバックしてあげたりとか、
うんうん、
こういう、まあ、ことをすると、いい状態の脳に近づけることができるよと。まあ、それは必ずしもパフォーマンス上がるとは限らない
ん
ですけど、
うんうん、
そういうフィードバックができるようになる。ということが、うんうん、そのスポーツの上達につながるんじゃないかってことですね。
うんうんうん、そうですね、うん。まあこういうエキスパート脳系って前からちょいちょい研究があって、
うんうん、
例えば昔理研で行われたのが、将棋の、
ありますね。
うん、将棋脳っていう、うん、プロジェクトがあって、まあその、エキスパートはどうやって考えてその将棋を打ってるのか、うん、その脳活動にどういう違いがあるのかみたいな、そういうことを調べたりするのがあって、まあその流れとしてより、なんというか、まあ商業的に実、より実際的に使えるようになる可能性があるっていう意味で、うん、e スポーツは着目したらいいのかなっていうふうには思いました、
ね。確かに。他のスポーツでこういうことができるってかなり、まあ、それこそまあ自転車は比較的、その、マシンの上に乗せてっていうんだったら。
そうですね。まあ実際のレースにフィードバック、レース中にとかは結構厳しい気がしていて。ま
あ、射撃とか。あ、それこそ。
射撃ね。
FPS って。
あ、そうそうそう。まあ FPS はまあ。
e スポーツの中でのバーチャルの射撃なんですけど、うんうん、リアルの射撃競技もまあ比較的、そのまま できるのかな。うんうん、
まあまあ、確かに確かに。ゴルフとか。そうですね。
あとは。
ゴルフ、ね。
ゴルフも頭動くけど、ある空間の中ではあるわけじゃないですか。
まあ、そう。いや、でも結構衝撃大きいから厳しいんじゃないかなと思いますね。
確かに。まあ、そもそも、その、体がこう、グワンって動いて、うんうん、その、せいで、
うん、
こう、まあ、脳血流の変化なので、
うんうん、ノイズがめちゃめちゃ大きくなるっていうのは、ありますね。うん、
FPS とか、まあ、マウス、キーボードのゲームだったら、それはかなり少ないはず。
うんうん。私が留学してた時に、ストップ、ゴー、Go, No, Go シグナルと、
うん、
その関連するような、MEG か、うんうん、ジーズの活動とか見てたりしてたんですけど、うんうん、そういうのが、なんだろう、e スポーツだとめっちゃ出てくるじゃないですか。ここで Go するか No, Go なのかみたいな、すごい判断、意思決定のすごい連続みたいな感じだから、うんうん、まあ、そういう意味では、その、やりやすいのかなっていうふうには思いますね。う
ん、確かに。それの遂行のために本当は体を動かす必要があって、その理由によるノイズが生まれるはずだけど、
うんうん、
まあ、FPS とかであれば結構純粋に、
うん、
まあ、Go だったら前に進むみたいな、
うんうん、
その感じで、あんまりその、それにまつわるノイズがこう乗らず、こう解析しやすいっていうのは結構あり
そう。うんうんうん、そうですね。多分、うん、その辺はちょっと興味深い流れだなと思いながら見てました。うん、はい。
はい。まあ、そんなとこでしょうか、PCR に関しては。はい、僕はなんか、この前見つけて面白いなって思ったのは、巡回セールスマン問題っていう、
うんうん、
まあコンピューター科学の中でよく出てくる問題があって、
うんうん、
で、これが意外と解けるっていう、現実の時間で解けるっていう話なんですよね。
うんう
ん、なんかこれが出てくるのは、まあ非常に難しい問題のまあ例として出てくるんですね。
うんうんうん、
で、これ典型的な NP 困難。っていう、まあ、多項式時間で解けないよ、
うんうん。
多項式時間で解けないよっていうのは、どう説明すればいいのかな。なんかこう、なんだろう、点が増えると急にすげえ難しくなっちゃって、
うんうんうん、
で、こう、なんだろう、宇宙の年齢よりも長い時間かかってしまうんだ、みたいな、うんうん。 そういう話ですね。
うん、
あの
計算時間の問題
ですね。計算時間がこう爆発してしまうっていう問題。うんうん、で、なんか、たまにその図で出てくる、その説明の隣に挿絵として出てくるのは、あの、ニューヨークじゃないわ。アメリカの、まあ、いろんな都市がドットで示されていて、
うんうん、
で、ジョーカーセールスマン問題ってどういう問題かっていうと、
うん、
その、まあ、都市、まあ、例えば日本で言うと、県庁所在地47個ありますけど、
うんうん、
それを、こう、最短経路で結ぶ、
うんうんうん、
経路を解く、経路を、まあ、計算するって問題なんですね。
うんうん、
その、セールスマンが、その47都市を、こう、最短で、こう、全部回りきるためには、どういうルートを通っていけばいいかっていう、うんうん、まあ、あの、言ってしまえば単純な問題設定なんだけど、でもそれを厳密に解くのはすごく難しい。
うん、
いろんな、こう、まあ、組み合わせがあって、組み合わせが、の数は爆発してしまうので、
うんうん、
非常に難しい。で、はずだったんだけど、でも、この問題ってすごく有名で、ものすごい、こう、努力が費やされていて、この問題を解くのに。で、結果として、その、NP 困難であるっていうのは変わりないんです。
うんうん、
なので、実際にその、組み合わせ数を増やすと、指数的に、なんだ、かかる時間がどんどん増えていくんですけど、うん、それを現実的な、その、まあ、係数ですね、を減らしていって、
うんうん、
で、現実的な時間で解くことができるアルゴリズムっていうのは実は結構あって、
うんうん、
で、実際に、宇宙にある13億ぐらいの星を、まあ、3次元にプロットして、で、その13億の星をどう回ると最短経路のかっていう、
うん、
まあ、なんだろう。それって絶対指数的に沸かしちゃって解けないじゃんっていう問題も、うんうんうんうん、まあ、現実的にもうすでに解けている。まあ、だから、まあ、どのぐらいの時間かかったのかわかんないですけど、まあ、年とか1ヶ月とか、1日とか、そういう時間で解けているっていうのは、まあ、結構僕は驚きでしたね。
うんうんうんそれは計算方法をこう減らす過程を見つけたっていうそういう発見ってことですか？
うんうん。なんか実際例えば指数時間かかるって言われてても、
うん、
その、まず当然その、例えば指数時間かかるっていうのは、例えば N 都市の、に対して、
うん
性質問題を解くのに、
うん、
例えば K の N 乗の時間がかかる。とか、
うん
うん、K の 2N 乗の時間かかるみ
たいな。うんうん。
で、その K の部分、その係数のかかる部分とか、N の頭につく、また、定数の部分とかっていうのは、うんうん、こう、まあ、どういう値であっても、まあ、指数時間っていうふうに分類されると、うんうん。で、それは NP 完全だよ、あ、困難だよねっていうふうにカテゴライズされるんだけど、その定数を実際にすごく減らしていけば、
うんうん、
現実的な時間で、現実的なサイズ、例えば1億とかであれば、
うん
うん解くことは可能だよねっていうアルゴリズムを提案することはできるんですね。
うんうん、
それは NP 困難である問題を、簡単に、まあ、クラスを下げるっていうことにはならないんですけど、
うん
でも、その現実的な N の個数に関しては、現実的な時間で、解くことが可能なアルゴリズムを提案するということは、その範囲内でもできるわけですね。
うん、
定数を減らすっていうことで。で、それを、まあ、すごく頑張った人たちがいて、うんで、結果的に13億の星でもできるようなアルゴリズムが提案されたと。
なるほど。
うん、
なるほど。やっぱりなんかその過程のところをもうちょい聞きたいんですけど、
はい、
どうやって減らしたんですか？
ああ、なんか、なんだろう、近似式がいろいろまずあるらしくて、うん、近似式っていうのは、まあ、最適解とは限らないけど、
うん、
でも、なんだろう、これは十分、こう、なんだろう、最適解に近いよね、みたいなのが、すごく複数あったらしい
ん
ですね。
うんうん
で、その複数の最、あの、近似解を、まあ、あの、いろんな、まあ、多分、その、星っていうと、星のサブセットについてこう適用したりとか、いろいろ組み合わせると、こう、なんだ、最適解は、これよりも、こう、低い数、はずだ。っていうか、これよりも、短い距離で回れるはずだ、みたいな。
うん、
あの、上限、上階をたくさん設定できて、だんだん減らせる。
なるほど、なるほど。
で、それを満たすような、解に限って、絞って考えると、
うん
まあ、とても少ないあの思考でたどり着くことはできるっていう、そういう話なんじゃないかなと思ってます、ね。
だから現実的に、その、まあ、全あたりをしなくても、うん、この辺だけ調べればいいよっていう部分をうまく決めたっていうことになるんですか、ねうん、
だと思います
ね、うん。
なんかあの、僕が元にしている動画のあの、リンク紹介を貼っておくので、うんうん興味がある人はそれを見てみてください。
はい。
なんか、 最適化のプロの人。まあ、我々の先輩みたいなもんですね。
いや、我々の最適化なんて、あれですよ。
研究の最適化は全然違う話ですけど。
そう、はい。数理に全く基づかない最適化です。
数理の方の最適化を、うん、あの、研究している、あの方が、
うん、
サプライチェーン最適化チャンネルっていう、すごいニッチな。
めっちゃ面白い。
めっちゃ面白そうですね。
それめっちゃ面白いね、
はい。チャンネルをしていて、その人が巡回セールスマン問題最先端っていう動画を上げてくれてるんですね。
面白そう。
ここで紹介されているのは、もう、巡回セールスマン問題に関する、まあ、解放を、まあ、まとめたウェブサイトがあって、
うん、
で、その中の、ものを、まあ、噛み砕いて紹介してくれてる、動画なんで、うんうん、もし興味がある人は、読んでみてください。はい。
はい。
まあ、結構、これはね、あの、僕が教科書では、いや、めっちゃ難しいって言われてた問題が、
うん、
全然解けてるみたい。1億のと、
うん
うん、星で解けるみたいなの
が、
結構、マジかよ、みたいな。
うんうん。衝撃のニュース
だった。衝撃のニュースだったという感じですね。
なるほど。
はい。じゃあ、やかさんから最後のニュース。
最後、まあこれニュースって言っていいのか分かんないですけど、最近ちょっと話題になってた話で、あの、その心理学的研究における重回帰分析の適用に関わる諸問題っていう論文が出てて、
はい、
すごい SNS で大きな話題をさらったんですよね。で、その重回帰分析。
僕の SNS ですか、ちなみに。僕の SNS では大きな話題じゃなかった。
まあ、研究者界隈のツイッターでってことですかね。なんか重回帰分析ってすごく心理学者にとっては馴染みが深いと、まあ心理学者に限らず、そういう、なんて言うんでしょうね、いろんな、こう、なんだろう、たくさんのパラメーターから、まあどれが重要そうかみたいなのを、こう、やるような分野。まあ経済学とか、あの、社会、経量系の社会学でも使われていると思うんですけど、うん、
よく論文に載ってるでっかい表ですね。
そう、うん。で、まあよく使われている方法に関して批判的に論じた論文で、
うん、
しかもその批判の対象が、その、心理学研究っていう、まあ、この、その雑誌ですね。
うん、
それに、こう、実際にこう、もう載っている査読済みの論文であると。うんうんうん、で、その研、その、この、その問題提起を心理学研究っていう雑誌に載せてるっていう、すごい挑戦的な、ね。
めっちゃ挑発的じゃん。
そう、挑発的な。
全然だから大御所、業界の大御所の人が普通に使ってる手法なわけだよね。
まあそうですね。
うん。
うん、まあだから、その、うん、実際なんか、こう、問題意識を、まあ実際みんな多分薄々思ってたことを言葉にしたみたいな、ね、ところがあって、
うんうん、
でまあそれを考えるチャンスとして、まあまず、なんて、まず、この論文が出て、それが騒ぎになって、
うんうん、
その後、YouTube ライブで、その、批判された研究者と、批判した研究者が出てくるっていう、すごい、そう、めっちゃ豪華だったんですけど、そう、そういう回があって、まあ、さらに、まあ、より、その、なんていうか、まあ、プロというか、
うんうん、
あの心理統計、統計学の専門の人にも、こう、登壇してもらって、うんうん、まあ、その問題に関しての、こう、意見交換をしようっていう、そういう、なんか YouTube ライブの回、をしかもこう公式でやってたんですよ。なんか日本心理学会みたいな、うんうん、すごいちゃんとした学会がそれを主催してやっていて、まあ、それがすごいこう、まあ、私の周りでは話題になったんですけど、
うんうん、
やっぱでも統計ね、実際どうやっていくのが正解、まあ、結局やっぱりこうこの YouTube ライブ、私もその全部はしっかりは見てないんですけど、こう飛び飛びでちょっと見て、でやっぱりそのちゃんとそういう統計学者の人に相談しながら、あとはもう、うん、言い過ぎないっていうことかな。
はいはい、
結局、その、なんだろう、著者の人たちも、いや、なんていうか、因果的なとこまで踏み込むつもりはなかったし、
うんうん、
なんていうか、まあ、そんなに、なんだろう、まあ、これは、まず探索的な研究として、解析としてやったんだっていう話はされてて、
うんうん、
まあ、なんかすごく、それは私もわかるというか、私もそういう使い方をするので、
うんうん、
でも、結局なんか、探索的なことをやってるんだけれども、仮説検証的なことを、なんか言わないといけないような査読のされ方がしてるってこと、
ね、うんうん、
されてるってことがまず、まあ、問題だよねっていう話もあって、うんうんうん、まあそれは本当にそうなんですよね、
うんうん。
だからまあ、何回か今までの回でも話してますけど、まあ、よりその事前登録する、
はいはい、
あのプレレジみたいなことができるようになったりすると、いいなっていうふうには思ったりはします。まあ、あとはやっぱり、なんかもうちょい、こう、カジュアルに、こう、統計学者の人とコラボできるようになったらいいなって私自身すごく思ってて、なんか、こう、 大学、特になんか臨床研究、医学系の臨床研究においては、なんか医学系のその臨床、まあ、なんだろう、こう、統計学、そう、うん、医療統計の専門家にコンサルを依頼できるようなサービスを大学側が提供してたりします。な
るほどね。まあ、そもそも実務官に近い人が論文を書く文化があるから、
うん、そうそうそうそうそう。
まあ、当然そういう人は統計詳しくないよねってことで、
うんうん、
その人たちが論文を、まあ、安全に書けるように。
書けるように、
うん、うん、サービスを提供されているってこと
ですね。そうですね。まだ、やっぱ普通に臨床も研究もされてる方々が、
うんうん、
まあ、臨床研究とかする場合が多いので、そういう時は、やっぱりそういうプロが入るし、
うんうん、
あと企業はちゃんと統計は統計で依頼することが多いですよね。なら、まあもちろん自分中にも勉強してる人たちは必要なんだけど、うんうん、なんか、その、適切にプロフェッショナルに頼めなくて、
うん、
結局なんか、こう、こう、チームプロジェクトになかなかできないっていうのが結構アカデミアの問題としてある気がしてきて。
うんうんうん、
で、まあだから、そうやって、こう、統計学者に、とプロ、こう、うまくコラボレーションできないっていうのが、まあ、心理学でもあるんですけど、絶対生物学でもめっちゃあって。
うんうんうん、
特に、その、臨床医学じゃなく、ない、生物学の研究ですね、
うんうんうん。
で、その辺とかって、効果量をそもそも、なんか、エスティメートして、
うんうん、
そこから N 数を決めてみたいなのも、特に動物実験だとあんまりちゃんとやられてない文化があ
って。まあ、できない。
そう、できない
こともあ
るか、ね。うん。まあ、やっぱそれだけのためにデータを取るわけにはいかないみたいな感じだったりして、うん、だからなんか、こう、心理学研究ですごく統計に関して責められてるのを見ると、こう、なんだろう、神経科学系の人たちはすごい、なんか戦々恐々としちゃうというか、なんか、やりたくてもできないことをすごい責められてるから、辛くなっちゃうんですね、見てると。で、なんか、
それは例えば、N数を決めるために、効果量を決めるために、例えばマウスが何匹かの必要な、まあ、要は、そのマウスたちが犠牲になってしまうわけで、
うんうんうん、
いや、それは倫理的に大丈夫なのかっていうプロセスを踏まないと、それはできない。
うんうん、そう
で、厳密的にはやっぱりそれは難しい。ってい
うことですね。そうですね。だから、そうですね。なかなか、その、今までの論文のデータをもとに だいたいこれぐらいが必要かなっていうふうにやっていくしかないみたいな事情があるんですよね。やっぱ、こう、たくさん個体数を取れないっていうのはやっぱりあるので、うんうん、まあ、猿とかは伝統的に N イコール2なんですよ。
うんうん、
2個体で大体同じような結果が出たら大丈夫っていう風になっていて、うんうん、まあそれはその倫理の観点からそういうものだと思いますし、
うんうん、
まあそのヒューマンの研究に比べると、まあそもそも効果量が大きめのことが多いというか、
うんうん、
まあそういう現象を追っていくものだと思うので、
うん
うん、まあそれでなんとかなってた、こう節があると思うんですけど、まあ特になんか、脳活動の変化とかって、
うん、
なんていうか難しいなっていうか、効果量を事前にエスティメートするのが結構厳しいなみたいなことは思ったりしていて、で、まあなんかその辺をこう、なんか反省しつつ、でももうちょっとこう、なんだろう、統計学者の人たちにいろいろ相談しながら私自身やりたいなと思うことがあるなという意味で、
うんうん、
まあちょっとこの、なんか、いい回だなと思いました。こういう、こう、語り合える場があるっていうのは。
心理学で、こういう、まあ、なんだろう、再現性の危機みたいなのも言われてますし、
うんうん、
なこういう、統計手法の適用に関する疑念が、
うんうんうん、
まあ、より、こう、生物学に比べると、こう、活発に行われているっていうのは、こう、心理学で、こう、対象にできる現象が、まあ、なんだろう、大きく言ってしまえば、なんか効果量が、こう、小さめな、この、ギリギリのところを攻めるしかないっていうか、中身についての、脳をパカって開けられない、
うんうん
うん、すごく高次なことを、
うんうん、
まあ、対象にするからこそ、こう、なんだろう、分散、その、なんだろう、に比べて効果の量が小さくなってしまう。
うんうん
うん、でも、そういうことを、こう、やるのが心理学。なので、
うん
うんこう、なんか当然その、なんだろう、ボーダーギリギリアウトみたいな研究がたくさん出てきてしまう。うん、
まあ、それはあるのかなと思います。うん、やっぱり個人差が大きいっていうのが一番あるのかなと思います。うんうんうん、なんかコントロールがしづらいじゃないですか。
ね、
例えばなんか、こう、マウスとかだと何時間絶食してとか、そもそも遺伝子バックグラウンドが相当揃ってて、
うんうんうん、
なんかその前にどういう処置をしてみたいなのがあるからいいですけど、
うんうん、
まあ、人の場合はそもそもみんなどういう状態で来てるかっていうのが結構バラバラだし、うんうん、そもそもどういう、こう、すべての人に当てはまるみたいなのって結構難しいわけで。うんうんうん、
確かに。
うん、だからそういう意味では、やっぱりなんか、うん、心理物理っぽい、こう、 ものに比べると、いわゆる心理学でどう感じるかみたいな、そうですね、そういう主観的なところとかまで踏み込むようなものだと、より難しくて、やっぱ統計的にっていう話になるんじゃないですかね。うん、だから生物学の中でもより、なんか医学みたいな仮説検証が、臨床試験みたいな方向に行くと、うんうんうん、またちょっとそっちはそっちで、まあ今までたくさん問題があったし、うん、人の命に関わる分野だから、まあすごく、その、こうやって研究していきましょうっていうガイドラインが結構ピシーって決められてて、うん、私その辺はなんか企業で研究してみてよかったなって感じる点で、やっぱこの辺きれいに整理されてるなっていうか、うん、臨床試験ってこういう風になってるんだなっていうのが学べてよかったんですけど、うん、それを翻って基礎研究だと、やっぱり結構その辺まで一個一個検証していくのが難しいし、まあ、逆に言うとかなり効果量が多いものを扱おうとしていることにはなるので、
うんうん、
まあ、なんだろうな、そういう感じで運用されているっていう感じだと思うんですけど、実際なんだろう、こう、どれぐらい事前の実験デザインとか、その、うん、最初から最後まで決めた上で、こう作っていかなきゃいけないのかとか、なんかハーキング、その仮説を、データが出てから仮説を考えるみたいな、はい、そういうのも、なんかすごく問題だなって思ってるんですけど、なんだろう、実際、結構神経科学の、いわゆるシステムニューロサイエンスみたいな、もう何でもやる、こう、ビヘイビアもやるし、まあ、すごく、まあ、行動を見るし、ニューラルアクティビティも見るし、まあ、何でもやりますよみたいな論文だと、なかなか、こう、最初からそれを、その、すべて予見してこう書くっていうのが難しかったりして、うんうん、じゃあなんか一個一個分けて出せばいいのかっていうと、それもまたちょっと違うのかなっていう感じで難しいなって思いながら、うん、私の中の統計的倫理が、なんか戦ってる。ので、まあそういう意味ですごい面白かったです、この話を。
ハーキングは、結果が判明した後に仮説を作るってやつ
ですね。うん、うん、
そうですね。殺人がアフターザーリザルト。かな。うん。まあまあ、避けるべきだと言われつつも、まあ実際、ある程度のまとまりのある、こう、論文だと、まあ、ことを主張するためには、こう、
うん
う
ん、
まあ、なんだろう、避けることはなかなか難しいっていうことでも、
うん、まあそうですね。いやだからなんか最後に全体のストーリーみたいなの求められちゃうと難しいなと思うんですよ。
綺麗なストーリーが必要なんだよって言うけど、うんうん、それってでも事後に作れってことって思っちゃいますよね。
そうなんですよ。だから一個一個、うん、もちろん実験一個一個やる前にこういう仮説があるからこの実験をするっていうところはいいんですけど、うんうん、それを全部まとめて一個のなんかあれにしようと思うとなんか。いや、こういう風に考えてたんだっけ、もともと、みたいな、うん。そこはあるのかもしれないですよね。
まあなんか、いい研究に、そういうなんか、こう、事前に立てたストーリーがあって、うんうん、それを元にやると、すごくいい発見ができたっていうのはあっても、
うんうん、
じゃあ、この、それがない研究に対してそれを求めることが、必ずしもそれをいい研究にするかっていうと、
うんうん、
まあ違うわけですね、当然。
そうですよね。う
ん、なんか、それはアドバイスみたいになってたり、この基準になったりするのが、
うんうん、
なんか、もしかしたら、ちょっとそういうのプレッシャーを生んでいる原因になってるんじゃないかなとは、うんうんね、なんとなく思うかなとは思いますね。
はい、そんな感じですかね。うん、はい。
コンピューター科学では再現性の危機っていうのがあるのかって、ちょっと、なんか興味あるんですけどね。
でもなんか、結構、その、AI 研究、まあ、前半ちょっと AI の話はしてましたけど、うんうん、機械学習系は全然なんていうか、まあ、実装がないものに関してはほぼ再現できないかったり、うんね、まあ、一回出た、その、一回しか出てない、うん、その、パフォーマンス、ね、そうそう、パフォーマンスがこう報告されてたりして、うん、みたいな。
まあそこはなんか結構新しい分野だからこそ、かつ競争がものすごい激しい、
うん。そうですね。
から、そういう、なんだろう、こう事情作用じゃないですけど、
うんうん。
うん。そういうのに突っ込みを入れて、ちょっと後戻りして、なんかやり直そうみたいなのが、起こってるのかっていうのは、
うん、
まあなんか勝手に言ってるだけなんで、すでにやってる、うん、られたら申し訳ないですけど、まああるのかなっていうのはちょっと純粋に興味がありますよね、
うん。そうですよね。やっぱその辺はなかなか、うん、なんかどの分野も難しいことなのかもしれないなとは思いますね。うんうん、特に、めちゃくちゃ、こう、新規流入者が多いじゃないですか。うんうんうん、で、こう、論文書いてる人も、例えば企業に行ったり、いろんなところで活躍してるっていうことがあるから、うんうんうん、まあ、そういう意味でもなかなかね、 その論文だけに集中してるっていうわけではないし、うんうん、なんかすでに手法論文出して卒業しちゃってエンジニアになってる人がこう出した論文をみんな引用してるけど、実はそれは初期試芸でみたいなこととかもあるだろうなっていう。
まあ、あとは再現性の危機にすごく分かりやすい例で言うと、なんか、なんだっけ、SD カードとか、
うんうん、
あの、ベンチマークっていうのがあって、
うんうん、
何メガバイト、毎秒何メガバイト書き込めるよっていう、
うんうん、
まあ、いわゆる、まあ、スペック値みたいなのがあるわけですね。
うんうん、
でも、あれって当然、こう、あんな速度出るの見たことないじゃないですか。
うんうんうんうん、
でそれはなんかすごく理想化された環境で、はいはいはい、このぐらいの並列数で書き込むとなるっていうんですけど、
うんうん
まあ、当然、普通のアプリケーションで、ではファイルをここからここにコピーするっていうシナリオですら、
うん、
その並列数を使いこなせるっていうのはなかなかなかったりする
ん
ですよね。
うん、
うんうん。まあ、なんか、こう、あとはパソコンのどっちが早いかみたいなベンチマークみたいなのもありますけど、
うんうん、
でもあれも、こう、実際そのベンチマーク通りの結果っていうのは結局出ないので、
うんうん、
こう、そんなことはわかってるけど、でもみんな気にするから、こう、結局再現できないけど、こんなスペックが理論上は出るはずだよっていうことを広告せざるを得ないと。
うーん。
そういうジレンマはあるみたいな話はありますよね。
いやー、なかなか難しいですね。
うん、やっぱコンピューターがやっぱその複雑になりすぎちゃった。
うんうん。
まあ、機械学習で言うとモデルがすごく複雑になりすぎちゃった。
うん、うん。
まあ、せいで、
うんうん、
こう、それの、まあ、パフォーマンスをこう表す一つの指標みたいなのがうまく。まあ、作りにくい
です、ね。うんうんうん、
実際に初期値に移動するとか、
うん、
実際にはこういう条件をもとにこう取ったパフォーマンスだよっていうのはあるんだけど、うんうん、まあでも結局その、やっぱ機械学習で言うともう結果、ビジュアルとか出てきた GPT で言うとこう文章とかがやっぱりすごいアイポッピングというかこうすごく目を引くものなので、
うん
うん、こうそれだけがこう分流通しちゃうっていうのは結構
うん、
なかんだ、コンピューターでもあるというか、
うん、
再現しやすいじゃんって、うん、なんか、こう、多分、例えば生物系に比べると、まあ、いくらでも実験できるし、
うん、
っていうのはあるかもしれないですけど、
うん、
まあ、それでうまくいってるってわけではないじゃないかなとは思いますね。
うん、なるほど、
うん。
うん。やっぱりね、なんか新しいことを言うのに比べて、それの正しさを検証するコストっていうのが高いし、うんまあ、それによって得られる、その、なんだろう、まあ、コミュニティからの報酬っていうのがちょっと足りてないのかなっていうふうに、うん。
そうですね。だ結局誰が得するのかってことですね。うん、それやってっていう、う
ん。でもやっぱりそういうふうにちょっとずつ検証していくことでしか上には積み上げられないので。うん、
確かに。
やっぱりなんかその辺は、なんかもうちょっとそういうことが認められていくようになるといいのかなというふうには思います。
うん、はい。
はい。
ああ、でもなんか、こんな、もう気になる人いるのかなっていう気になるニュース
を。まあちょっとハイコンテクストだったかもしれない。まあでもこう、犬猿っぽい話題を選んだというのはある。
ありますね。
うん。まあ、なんかこんな感じでカジュアルに論文を紹介してもいいかなと。今回はあんまり論文紹介って感じじゃなくて、
ねうんうん、
なんかニュースの紹介みたいな感じだったんですけど。
まあ、がっつり筋を追うというよりは、うん、まあこんな論文が話題になってましたね、うんうん、みたいな。とか、こんな記事が。ありましたね。
うん、こういう、これぐらいの分量だったら別に論文なんか紹介できる気がする。
うんうん、僕も、まあなんかたまに、こう、セキュリティ関連のなんか面白い、
うんうん、
まあ、プルソーブコンセプトというか、
うんうん、
こういう風にすると、例えばすごい古い iPhone をハッキングできましたみたいなのがあって、
うん、
現実には問題ないからもう公開されちゃってる。だけど、
うん、
結構その手法を紹介すると面白いみたいな記事もあったりするので、そういう、こう、カジュアルなかどうかわかんないけど、まあ、聞いてわかるぐらいの、難しさの、記事とか、また紹介できたらなと思います。
はい。
はい。というわけで、ニュース紹介会でしたが、いかがでしたでしょうか。
はい。はい
まあ、ハッシュタグ原因の中などで感想をお寄せいただければ、もしくはこのニュースを紹介してほしいの
ね。あ、そうですね。そういうのは嬉しいです。
はい。いただければ嬉しいです。それでは、また次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。